こんにちは。洋服作家のコモフです。今日もご視聴くださりありがとうございます。コモフのおしゃべりブログでは、40代以上の女性の方に向けて、お洋服の楽しみ方と、私のブランド運営についてお話しさせていただいています。今日はですね、やっぱり私は片付けが好きというようなお話をさせていただこうと思います。と土曜日のね、午前中に家を出まして、実家に帰ってきました。で、土日月で今日帰ってきたので、だいたい3日間ぐらい実家にいたんですけど、前回ね、実家に帰って、おばの葬儀を終えて、で、葬儀が終わってすぐに、鎌倉に帰ってきてね、そこから沖縄にすぐ飛んだので、私はね、実家でちょっとバタバタして、途中のものもそのままにしたりね、片付けもね、途中になっていたりしたものですから、それをしに、浜松に帰ってきました。はい。で、おばの荷物はね、大体、両親がまとめて片付けてくれていたんですけど、実家のね、こう収納しているところのお部屋がね、一部屋ちょっと潰れてるなっていうのが、すごく気になっていて、で、一度ね、ここの部屋をね、全部片付けたいなーなんて思ってたんですよね。で、母もね、なんとかしたいなーって思ってたようなんですけど、なんかね、一人じゃできないっていう、そんな気持ちでね、いた感じでしたね。はい。でもなんか私が、これも捨てて、あれも捨ててっていう感じで、どんどん、片付けながら手放していくっていうのを見ていてね、あ、なんかどんどん捨てられちゃうわみたいな感じで、母もね、母はなんていうのかな、基本的に反対をしない人なので、こうね、私の好きなようにやらせてくれる人なんですよね。で、まあ必要か必要じゃないかっていうのは必ず母に聞いたりとか、まあ父はね、もうどんどん捨てろとかっていうタイプで、私に似てるようなそんな感じの人なんですけど、どんどん捨てていいよみたいなことを父は言って、で、ただありがとうっていうことだけを私に言ってくれるような父なんですけどね、実際動いてくれるのは母で、私と一緒に母が片付けをしてくれました。で、弟のね、荷物とかもあるから、それはね、もう一切触らないようにして、綺麗にね、整頓して並べておくっていう風にして、整頓したのは母のものと、あとこうね、使わなくなったテーブルとか、あとパソコンラックとかね、あとラジカセとか、あとおばのね、施設にあった電話台とかね、あとタンスとか、はい、そういうものをちょっと処分するっていうことでね、2階から1階にね、えっしょえっしょって感じで下ろしてきて、で、こう浜松市の粗大ごみのところにこう予約をして持って行ってもらうっていうことになっているので、次にね、私が納骨の時にちょうど回収の人が来るような感じで申し込めたので、それをね準備だけしてね、片付けたりとか、あといらなくなったものとか、あと新品のまま引き出物とかね、いろんなものがやっぱりこう物がね、こう天袋というか押し入れの上に結構たくさん入ってたので、それもね、何件かリサイクルショップを電話したりして、リサイクルショップに持っていくものと、あと私とか娘がね、使えそうなものは、食器とかはね、次回父と一緒に車でこっちに持ってくるっていう風にしたりとか、まあね、そうね、45リットルのゴミ袋で6袋ぐらい捨てたのと、あと粗大ゴミと、あとそうね、細々したこう赤ちゃんのフェンスだったりとかね、なんであったんだろうっていう感じもね、私たちの子供のために つけてくれたフェンスなんだけどね、はいそういうものとかいろいろ捨ててきたんですけど、まあお家がね本当すっきりしましたね。なんか母もねおーとか言って、もう一回ね夜その部屋をね眺めてみたらもう本当にすっきりしちゃって、弟もねありがとうなんて言って、もう随分すっきりしたねみたいな感じでね言ってくれたことがねなんかすごく嬉しかったし、他にもね1階のこう押し入れのところを片付けたり、別のね押し入れのその天袋のところを片付けたりね、まあいろいろとこう次から次へとねじゅんじゅん片付けてったんだけれども、終わってみてすごく私ね片付けること好きなんだなって思いました。で自分の家がねいまいち片付いて、今ねお洋服が戻ってきたり生地があったりとか片付いてないので、また明日からね自分のお家を片付けようかなとは思ってるんですけど、なんか実家のね母とか父とかのためにねこう動くとか片付けることがね私は好きなんだなって改めて自分を発見しましたね。はい、なんかその実家はねそんなにねうちね物がたくさんあるっていううちではないと思います。だいたいお部屋にこうねスペースが物がぎっしりというよりもスペースの方が広い家だとは思います。だけどやっぱりこの生活していく上でね知らず知らずにこう増えていくとか、まあそういうものがねあったりするので、やっぱりその都度その都度ね一人でやるっていうのはすごくね年老いてきて、うちの母ももうすぐ80になるんですけど、80歳になるとね元気そうには見えてもね、やっぱりあそこが痛いここが痛いっていうね風に腕が痛いとか腰が痛いとかねなってくる中で、片付けをね一人で黙々とやるっていうのはやっぱりね年老いてくると大変なんじゃないかなってすごく思いました。でもなんか私がね勝手にリーダーシップを取ってお母さんやるよみたいな感じで言うことによりね、ああしょうがないかやるかっていうぐらいの気持ちからねだんだんね片付けをねするようになってっていうことでね、で終わった後はねなんかほっとしたようでした。なんか自分がいなくなった後にね片付けを残すっていうことがすごくね気がかりだって言っていたので、ある程度ねもう片付けたから私がねいなくなっても子供たちっていうか私と弟にね負担をかけなくて済むかなっていうことをねなんか言ってましたねまだ10年は生きてほしいけどねって言ってはきましたけど、だから私も自分の家をねもうちょっと整えてね行きたいなって改めて思いましたし、こう実家の片付けをしてみてねなんだかとっても楽しかったんですよね私ね だから片付けをするっていうことがなんかとっても楽しいなっていつも思ってますね。はい、あそうですね、だから自分の好きなことっていうのが意外なところで発見できるなっていうのも感じましたし、こうね、お洋服を作って販売したりこう接客したりするっていうことが今はすごく楽しいけれども、それ以外にねやっぱり私って片付けすること好きなんだなっていうことが改めて分かりましたし、こう人のために何か役に立ちたいっていうふうに思うこと、でそれをすることがね私はすごく楽しいんだなっていうふうに思いました。何かこう人の相談に乗ったりしてこうしたらどうかなとか、そういうこう自分の経験をもとに伝えたりすることも私すごく楽しいですし、まあよくねお仕事の相談とかされる方とかも結構いらっしゃって、こうしてみたらどうですかとか、こういう考え方はどうですかっていうことを伝えたりするんですけど、そういうのもすごく楽しいし、片付けをするっていうことがね、 本当に楽しいなって思いましたね。はい、なのでこう自分の中でね、こういろんなことを、はい、やってみると、私はこれが好きなんだとか、これが楽しいんだっていうことがね、わかるなーなんて思ってね、はい、3日間こう断捨離デーというかね、はい、弟ともよく喋ったし、母ともこう楽しいね時間を過ごせたのでね、たまにねこう休みを取って、ね、実家に帰ってのんびりするっていうのも、のんびりっていうか今回はね大忙し断捨離でしたけど、はい、それはそれで人生の楽しみとしていいのではないかなと思いました。はい、今日からまた自分の家も整えたいと思います。今日もご視聴くださりありがとうございました。洋服作家コモフがお届けいたしました。ありがとうございました。